それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書1章21節から31節です。マルコの福音書1章21節から31節、新約聖書では66ページの上の段になります。それでは拝読いたします。マルコの福音書第1章21節、それから一行はカナペウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。ちょうどその時、汚れた霊に憑かれた人がその街道にいて、こう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至るところに広まった。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。それではこの聖書箇所からキリストの権威と題して矢島史郎先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。去る3月29日の安州牧師就任式を経まして、聖牧師として就任をいたしました。聖餐式の方も本日から担当司式をさせていただきます。3月の5日に始まったレント受難節の第5週を迎えております。この期間は特にイエス様の歩みを覚えてまいりたいと願い、マルコによる福音書が開かれています。今朝はイエス・キリストの権威についてこの聖書から教えられたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしい皆を褒めたたえ、私たちに注がれている愛と憐れみを心から感謝いたします。過ぎし一週間の旅路を共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝へ導いてくださりありがとうございます。新しい年度を迎えて、お一人お一人がさまざまな状況をお気持ちの中で過ごされていることと思います。期待や希望の中にある方もおられれば、変化の中での戸惑いや不安の中にある方もおられるかもしれません。今もなお病、試練、困難の中にある方もおられます。どうぞそれぞれの状況にふさわしく望んでくださって、主が導いてくださいますようお願いをいたします。世界で今なお続き、多くの争いや災害があります。3月の28日に起こったミャンマー地震では、3000人を超える人々の命が奪われたと報道され、大きな苦しみ、痛みの中にあります。この地震のみならず、多くの争いや災害があります。どうぞ主が望んでくださり、祈りと支援が結集され、必要な救助やまた癒しの技をお勧めくださいますようにお願いをいたします。レントにおいて主イエスキリストの歩みとご受難を覚えて過ごしております。神であるお方が人としての道を歩んでくださり、私たちを罪から救うために苦しみを受け、十字架にかかってくださった そのご愛を覚えて歩むことができますようお導きください。この週を始めるにあたって私たちに必要な御言葉の糧をどうぞお与えください。礼拝を通し交わりを通し福音の豊かさ、神の国の豊かさ、希望を教えてくださいますようお願いいたします。全国全世界の礼拝を等しく覚えてくださいますようお願いいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエスキリストの公生涯においてマルコの福音書に記されたイエス様の最初の言葉は、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいでした。神の定められた時が到来した、神の国が近づいた、近づきつつある、ここにある、罪を認めて過去の罪を悔いて良い方に行いを変えるように心を変える、そして福音を信じる、それはイエスを主と信じる者の罪が許され永遠の命を得て神の支配の中に生きることができるようになる、その素晴らしい知らせに信頼をしてより頼みなさい、すがりなさい、その招きのメッセージが語られました。そのうちイエス様はシモンと兄弟アンデレに、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと声をかけられ、ゼベダイの子ヤコブと兄弟ヨハネも呼ばれ弟子とされました。彼らはイエスの弟子、仲間となりイエス様と共に歩くようになりました。彼らはイエス様と共に人間を取る漁師、すなわち人々に神の国の到来を告げ、その支配を世界に広め深めていく、その働きをするものとなったのでした。今日開かれました21節にそれからとあります。一行はカペナウムに入った。カペナウムはガリラヤ湖の西にあって、ダマスコに向かっていく商売の通商の道の途上にあって、交通の要でもありました。イエス様がガリラヤ地域での伝道をした拠点の一つの場所でありました。安息日に街道に入って教えられたとあります。ユダヤ人たちが礼拝を捧げる神殿まではもちろん遠い人たちもたくさんいたので、ユダヤ人たちの礼拝また教育の場としての街道がありました。平日にはユダヤの少年たちが旧約の律法やユダヤ律法を学びました。安息日にはユダヤ人男性が聖書から教師の教えを聞くために集まりました。ラビと言われた教師が、常任ではない、その街道にいつもいつもいるわけではないために、街道管理者がその度にこう教えを語る教師を依頼していたそうです。なのでイエス様が、よく福音書にイエス様は街道で教えられたっていうのが出てきますけれども、イエス様が訪れた町の街道で教えられた、そういうやり方がそのイエス様が教えられた理由でもあったようです。イエス様が語られた、人々はその教えに驚きました。権威あるものとして教えられたからです。律法学者たちのようではなくとあります。律法学者は、律法、それはこう実際に記されたトーラ、聖文の律法、それから同じ権威を持つとされた口伝、口頭で伝えられた律法、その専門家であって、その律法を人々の生活に解釈適用する教師、律法学者はそういう人たちであったわけですけれども、彼らはそれまでの言い伝えであったり著名な過去の教師、ラビたちの言葉を用いてこの律法を教えていました。権威という言葉の意味は、 人に承認を与える、要求する、服従を要求する、あるいは承認服従をもたらす威力です。その権威は霊的であったり、精神的、道徳的、社会的、法的なもの、それらにこう含まれていきます。聖書の中でこのイエス様のこう権威が語られるときには、以下のようにこう使われています。罪を許す力、権威であったり、悪霊を追い出す力であったり、神の子としての特権を与える力であったり、また聖書ではこの世の統治者の権力のことも権威という言葉が使われます。また服従、使徒たちの特権のことやキリストの王権についても使われます。イエスの権威は超自然的な神の権威でした。神様によって立てられ任命され、直接神様のメッセージを語る者としての権威がありました。まあ、人格的なですね、権威も帯びていたことであると思います。立法の言い伝えを保存して解釈して語る、そういうラビ教師たちの権威よりはるかに優れていたのでした。きっとこの聴衆を圧倒するような厳かさや力があったことでしょう。23節に汚れた霊に疲れた人というのが出てきます。これは汚れた霊に支配された人です。汚れた霊は悪霊のことですけれども、ここでわかるのは、この時点で悪霊はですね、その他の人たち以上にイエス様の存在の本質を知っていたのでした。だからこそ、私と何の関係があるのですかと、私たちを滅ぼしに来たのですかと叫んだのでした。悪霊にこう人が疲れている記事は福音書に出てまいりますけれども、福音書以外の箇所にはそれほど多くは出てきません。悪霊はサタンの支配のもとにあって、人をそそのかし罪を犯させるために働きます。また悪霊は目を見えなくさせたり、口を聞けなくさせたり、耳を聞こえなくさせ、正気を失わせることもできます。しかし悪霊はイエス様の前では力を失います。そもそも悪霊でさえ神様の許可がなければ何もできません。イエス様のこの地上での生涯の期間、悪霊たちが活発に行動することが許されていると、理解できる記事がありますけれども、でもこの悪霊の活動は、それによってむしろキリストの権威を証明することになりました。イエス様がこの汚れた霊に疲れた人の言葉を聞いてすぐに言われたこと、それは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われたのでした。この黙れというのは、口に輪をはめるという意味があって、まさにこう英語で言うシャラップですね。その黙れであります。そもそもですね、この汚れた霊が大声を上げてですね、その人から出て行ったんですけれども、神の御子、その役割は悪魔の技を打ち壊すことだと、イエス様は私たちの救い主、贖い主でありますが、そのイエス様の役割の中に悪魔の技を打ち壊すことがあった。それはもう第一ヨハネの手紙にもう記されているのです。それはイエス様の役割でもあった。人々は驚きます。これは何だ、権威ある新しい教えだと。この新しいという言葉の意味は、こう時間的なこうニューということでは、新しいということではなくて、質的に新しい、全くそれまでとは違う質の教えだということです。 そしてイエス様の評判が広がっていったのでした。このような権威あるものとして教えられ、汚れた霊を追い出した、このイエス様の技が続いていきます。29節以降です。シモンの妻のお母さん、お姑さんですね。姑、熱病にかかっていましたが、癒されました。この癒される場面は、他の福音書にも出てきます。少し記述に違いがあったりします。ここでは、手を取って起こされたとあります。福音書によっては、手に触られたとか、手を取って引き起こされたとか、熱を叱りつけたとか、そうすると熱が引いたとか、この見たものの視点によってそれぞれの表現がされ、多角的に記されているのでしょう。熱は引きました。そして彼女は人々をもてなしたとあります。さらっと書いてありますが、すごいことです。すぐに奉仕をした。すぐにもてなしたのです。これが神の癒しであった、神の国を表す技であったということをよく表しています。私たちが普通に熱から回復するような、こうだんだんしんどいところから回復していくといったことではなく、神様の力による癒しがあって、疲労や衰弱している様子も記されておらず、すぐに癒されたこの姑がもてなした、その事実、癒されたものが使えるものとなった、この癒しが神の技だったのだということがうかがえます。このようにしてイエス様は権威を持って言葉を語り、その御業を持って神の国を表されました。このイエス・キリストの権威と私たちとの関係はどのようなものでしょうか。先にも権威という言葉の意味は、人に承認や服従を要求する威力だというお話をしました。それは罪を許す力、悪霊を追い出す力、神の子としての特権を与える力などです。イエス・キリストを信じる者は、このイエスの権威によって罪の許しに預かっています。イエス様の十字架と復活のゆえ、悔い改めて福音を信じている者は、あなたの罪は許されたという力強い神ご自身の宣言の中にいます。私は信仰を持って間もない頃でありますけれども、こうまあ、非常に不安定で、こう信じて歩んでいても罪を犯して、悔い改めて信仰が弱って、でもまた罪を犯して悔い改めて信仰弱ってっていう不安定さの中で、当時の恩師の牧師に相談をしたことがありました。自分のその弱さのことをお話ししたら、その先生は牧師館の前でふんふんと聞いて、許してください、許してくださいとお祈りするのもいいけれども、すでにイエス様十字架にかかってくださったんだから、許されてるんですってしっかりと立つことも大事だよって一言おっしゃって、牧師室の扉をガラガラガラガラって閉めたんですね。その場面をはっきりと覚えているんですけれども、力強い言葉で励まされました。許されている、あなたの罪は許されたという宣言の中にもはやいる、そのイエスの権威を私たちは覚えたいと思います。そして私たちは、この権威のもので、元で、神の子として生きる特権をいただいています。父なる神様を親しく知って祈り、その愛に憩い、その語りかけを聞きながら歩むことができるものとされています。イエス様が洗礼を受けられたとき、あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶとの声がありましたが、私たちもあなたは私の愛する子との声を聞いて、 歩むものとされているのです。そしてこの権威のもとで私たちは悪しき力から守られて歩むものともされています。聖書に登場する多くの人物は死の影の谷、死を覚悟するような中にあっても神様の守りを信じ体験し、それを告白しています。今日チャペルの中でいろんな集会が行われていますが、レディースサークルの集まりの中で年に7回昨年のご奉仕をさせていただき、詩編の1編から7編をご一緒に味わいました。どの詩編もおおむね非常に苦しい状況の中にあって、もう絶体絶命というところで、しかしと信仰の告白をして、実際に神様が助け守ってくださる、悪しき力は滅ぼされる、そのことが語られ続けています。神様への絶対的な信頼を捨ているとき、いやその絶対的な信頼を捨てる力すらも神様からいただいて歩むときに、私たちは神様の守りを経験していきます。このイエス・キリストの権威を私たちは日々御言葉を通して知ります。礼拝の中で、祈りの中で、交わりの中で、日常の歩みの中で知っていきます。イエスの言葉、この権威ある言葉に生かされて私たちは歩みたいと思います。試練や困難があるとき、御言葉が力強く響いてきて私たちを助けてくださる。御言葉に触れ続ける中で気がつくと神様が働いてくださり、何か自分の心構えだったり考え方だったり景色が変わっていく、そういう経験をされている方もおられると思います。それこそ神様の技であり、イエス・キリストの権威によってもたらされていくものです。私たちに神様の素晴らしさを表し、救い、守り、生かしてくださるイエス・キリストの権威を覚えて、この週も過ごしてまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。律法学者のようにではなく、権威あるものとして語られたそのイエス様のお言葉、イエス様の権威に私たちは生かされています。そのことを忘れることなく、この週の戦い、大きい歩みの中でも、主の権威の中で、主の愛の中で歩むことができますようお助けください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
矢島先生、メッセージの取り次ぎありがとうございました。それではメッセージに対する応答として、静まりの時を持ちます。お祈りのひとときといたしましょう。 神様からのメッセージの応答として教会福音賛美歌39番讃えよ救い主イエスを賛美しましょう。どうぞお立ちください。